ルカ24の1から9。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると、石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると、主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人、近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。全盲の詩人ファニー・クロスビーはたくさんの賛美を書いています。彼女が書いた賛美の中に我に聞かしめよ主の物語 Tell me the story of Jesus という賛美があります。で、その第3節目にこんな歌詞があるのです。十字架にかかりて我らの罪をあがないたまいし主の物語、聞くたび読むたび心溶けゆき感激の涙に目は曇るなり、我に聞かしめよ主の物語、世にも類いなく良き物語。この賛美にありますように、本当に十字架の物語は涙なしには読むことはできません。私が親しくしておりましたある日本の伝道者の方なんですけれども、フィリピンで行われた伝道集会で、その先生は英語で説教なさってタガログ語の通訳をつけてらっしゃったんです。で、イエス様の十字架のお話をなさっているところで、通訳の方が途中に通訳をやめてしまったんですね。彼が通訳者の方を振り向きますと、なんと通訳者は目に涙をいっぱい溜めていました。通訳を忘れるほどイエス様の十字架の愛に感動して立っていたというのです。で、その日本の先生は私にこの話をしてくれまして、彼の涙こそは最高の通訳でしたと、そう話してくれました。私はそのお話を聞いたときに、このファニー・クロスビーの賛美の歌詞を思い出したのです。聞くたび読むたび心溶けいき感激の涙に目は曇るなり。で、今日はイエス様の復活のことを学びます。今日の歌詞はイエス様の復活のことを書いているけれども、もう一度十字架の物語に戻ってみましょう。金曜日の夜中まで戻って、そして日曜日の朝にまで順々にそのことを学んでみたいと思うのです。イエス様は真夜中にゲッセマネで捕まえられました。宗教裁判にかけられ、祭司長たちはイエス様を有罪にいたしまして、夜が明けるとすぐに総督ピラトのところに送ります。ピラトはイエス様に何の罪も認めることができませんでしたけれども、人々が十字架につけろ、十字架につけろとピラトに迫りました。彼は人々の声に負けて正しくない裁判でイエス様を十字架に引き渡したのです。他に二人の強盗と一緒にイエス様はローマ兵の手に引き渡されました。で、ユダヤの国には人を鞭打つ時には40回までというそういう規則がちゃんとあるんです。ところがローマにはそんなものなどありません。ローマの鞭は革でできていまして、しかもその革にですね、鉛の鋲を埋め込んであるわけです。 そういう無知でイエス様は40回どころか50回も100回もローマ兵の力に任せて撃たれたことだろうと思うのです。そのようにして弱り切ったイエス様に兵士たちは茨で作った冠をかぶせました。またローマ兵のマントを着せまして、ユダヤ人の王様万歳と言って散々からかったのです。で、当時地位のある人は紫色の衣を着ました。紫色のマントもつけていました。ローマ兵のマントはご存知のように赤色ですね。その赤い色も使い古して色が褪せてくるとだんだんこう紫みを帯びてくるわけです。兵士たちはボロ布として捨てられていた古び色褪せたそのマントを、まあ、ゴミ箱からでも持ってきてイエス様に着せて、散々にイエス様をからかったんだろうと思います。十字架にかけられる者は自分の十字架を背負わなければいけませんでした。そして処刑場まで歩かせられました。イエス様は散々に痛めつけられましたので、その重い十字架を担ぎ切ることができませんでした。何度も道で倒れます。それで兵士は群衆の中からシモンという男を連れてきまして、イエス様の代わりに十字架を担がせました。処刑場はゴルゴタと呼ばれています。それはドクロという意味、まあ、不気味な名前ですね。おそらくその処刑場が頭蓋骨のようなそういう形をした丘にあったんではないかと思われています。そこに着きますと兵士はイエス様の着物を剥ぎ取り、両手両足に釘を打ち込めました。十字架にかけられますとどうしても胸が圧迫されます。そして息がだんだん苦しくなるのです。それで腕を引っ張り、また足を踏ん張るとしますと、釘で貫かれたところから血が流れます。そうやって徐々に血を流し、そして死んでいくのです。一気に殺されるよりもそれは残酷なものでした。イエス様はそんな苦しみの中からも、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださいました。また強盗の一人がイエス様に言いましたね。イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。これは信仰の告白です。その信仰にイエス様は答えて、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、そう約束してくださいました。他にもいくつかの言葉をイエス様は十字架の上で語られましたが、その最後に、父よ、我が霊を御手に委ねます、そうおっしゃって息を引き取られました。兵士が脇腹から心臓を一突きしました。大量の血と水が流れたと聖書は言っています。イエス様の死が確認されました。ヨセフという人、彼はユダヤの最高法院の議員でありました。ユダヤの最高法院というのはイエス様を罪に定めた組織です。けれども彼はイエス様に心を寄せておりました。普通十字架で死んだ者は葬られることはありません。その遺体は捨てられてしまうのですけれども、ヨセフはピラトに交渉いたしまして、イエス様の遺体を下げ渡してもらいます。そしてそれを全く新しい墓に葬りました。その時同じ議員で以前イエス様を訪ねて教えを聞いたニコデモという人も遺体に塗る香油を持ってやってきました。イエス様はこのヨセフ、ニコデモというユダヤでは当時地位のあった豊かな人に 真新しい素晴らしいお墓に葬られたのです。イエス様の弟子たちはイエス様が捕まえられた時に、みんなイエス様を見捨てて逃げてしまいましたね。誰一人自分たちの先生を葬ろうとしなかったのです。ただ女の弟子たちだけがイエス様が葬られた墓を見届けました。こうして真夜中から始まった長い金曜日が終わろうとしておりました。で、イエス様は十字架にかかられる前からこう言われました。人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし殺されて三日の後に人の子はよみがえる。で、この言葉、弟子たちの誰一人として覚えていなかったのです。特に三日の後よみがえるという部分を心に留めていた弟子は誰もいませんでした。けれども皮肉なことに、この言葉を覚えていたのがイエス様を十字架に追いやった最小たちだったのです。彼らはピラトがヨセフにイエス様を葬る許可を与えたということを聞きまして、金曜日の日没後、日没とともに安息日が始まるんですが、その安息日にはある一定の距離しか歩いてはいけないし、まして異邦人であるピラトのところに行って何か交渉事をするというのは、これは安息日を破ることなんです。彼らはイエス様に対してイエス様安息日の戒めを破って人々を癒した。本当は安息日こそ癒されるべき日なんですけれども、彼らはイエス様をそうやって非難したにもかかわらず、自分たちのためには安息日の戒めを破ってピラトのところにおそらく慌ててかけていったかもしれませんよ。そうやってピラトに交渉してこう言いました。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていたとき、自分は三日の後よみがえると言っていたのを思い出しました。ですから、三日目まで箱の番をするように命じてください。そうでないと、弟子たちが来て彼を盗み出して、死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなると、この惑わしの方が前の場合よりももっとひどいことになります。ピラトは彼らの願いを聞き入れまして、イエス様が葬られた墓を封印しました。当時の墓というのは、こう横穴をくり抜くわけですね。その中が広いスペースになっています。一人だけじゃなくて何人も、葬ることができました。で、その入り口を大きな岩で塞ぐわけです。その入り口の大きな岩を封印したわけです。ですから誰も入ることができません。そしてそこにさらに誰も近づけないようにローマの兵士たちがその番をすることになりました。このことは金曜日安息日になってから行われましたから、墓が封印された、番兵がそこを守っている、それはピラト、また祭司長たちのほか誰も知る人はありませんでした。夜が明け、また暮れました。忠実なローマ兵は、金曜日の夜も土曜日の夜も寝ずの番をして墓を守っていました。日曜日、週の初めの日になりました。女の弟子たちは夜が明けるのを待ちきれずに、まだ暗いうちから香油を持って墓に行きました。イエス様のご遺体に香油を塗って自分たちの葬りをしよう、お別れをしようと、そう考えたのです。で、彼女たちはこの墓の石がすでに封印されているということ、そこに番兵がいて墓に入ることはもちろん近づくことも許されないということを知りませんでした。ところが、この時、世界の歴史を変える出来事が起こりました。イエス様が復活し、もはや死ぬことのない体となって、 墓から出てこられたのです。墓を塞いでいた石は転がり、墓の中にはイエス様をくるんだ雨布だけが残されていました。御使いが現れました。御使いを見た万兵たちはもう震え上がって墓から逃げ出しました。その後に女の弟子たちが墓に着いたのです。入り口の石が転がっているのを見て驚きました。中に入ってみるとイエス様の遺体が見当たりません。途方に暮れていますと、そこに御使いが現れ、こう言いました。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。彼女たちはイエス様を真心から慕っておりました。高価な香油を買うことも、また危険を冒して墓に行くということも、彼女たちはいといませんでした。日曜日の朝には、散り散りになっていたあの11人の弟子たちも、一ところにもう集まっていました。でも、男の弟子たち、あの11人の弟子たちは、誰一人として彼女たちと一緒に墓に行こうとはしなかったのです。そんな男の弟子たちに比べて、彼女たちの信仰、また行動力は褒められてよいものでした。けれど、彼女たちには一つだけ足らないことがありました。それは、イエスの言葉。イエス様のあの三日後によみがえるという言葉を思い起こして、それに基づいて行動する。ということです。彼女たちはイエス様の言葉を忘れていましたために、生きている方を死人の中に探そうとしました。生きている方に葬りの行為を捧げようとしたのです。それで御使いたちはこう言っています。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず、罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。八節ご覧ください。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。彼女たちは御使いに教えられて、やっと気がついたのです。イエス様は三日目によみがえる。そして男の弟子たちに、この墓で見たこと、聞いたことを知らせに行くんですが、何人かの女の弟子は、蘇ったイエス様に出会っています。イエス様を慕っていった彼女たちは、11人の弟子たちよりも先にイエス様の復活を目撃し、その証人になるという祝福をいただいたのです。イエス様を十字架に追いやった人たちは、イエス様を十字架で亡き者にしたばかりでなく、墓の中に閉じ込めようとしました。けれども、あの封印も万兵もイエス様の復活を阻止することはできませんでした。この世のどんな力、権力も、いや、この世のものでない力でさえも、イエス様を死に閉じ込めておくことはできないのです。彼らは墓を封印しました。万兵に墓を守らせました。誰もイエス様の遺体を盗むことができないようにしました。で、そのことはかえってイエス様の復活が真実だったということを証明するものになったのです。彼はイエス様を墓に閉じ込めようとしましたが、逆にイエス様の復活を確かなものにする手助けをしたのです。イエス様は、人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ三日目によみがえると言われました。そのご自分の言葉通りによみがえられました。イエス様は今生きて、信じる者に永遠の命を与えられる。ですから私たちイエス様を信じる者は決して、生きている方を死人の中に探すようなことをしてはならないのです。生きている方を死人の中に探すというのはどういうことでしょうか。 イエス様があたかも亡くなられたままであるかのように考え、そのように行動してしまうことではないでしょうか。多くの人はキリストを信じるとはこういうふうなことだと考えています。キリストを信じるとは自分を高めるために、またこの中を良くするために、亡くなられたイエス様が残していった教えを一生懸命守ろうと努力することだ。もちろん信仰に努力は必要ですけれども、亡くなられたイエス様が残しておかれた教えを守り行うというのだったら、それは他の宗教でも同じことじゃないですか。私たちがイエス・キリストを信じる、私たちがクリスチャン、キリスト者と呼ばれるのは、イエス様の残しておかれた教えを自分たちの力だけで守るということではなく、今イエス様が生きておられ、そしてこの私に命を与え、力を与えて、そのイエス様に従う道を助けてくださる。イエス様に従うことができるように支えてくださり、導いてくださり、力を与えてくださる。イエス様に生かされ、イエス様の力によってイエス様に従っていく。だから私たちはクリスチャンなのです。イエス様は今生きておられ、いつも私たちと共にいてください。このイエス様と共に生きる、それが信仰です。マルチン・ルターの奥さんのカタリーナは、ルターがあまりにも塞ぎ込んでいましたので、喪服を着て彼の前に立ちました。ルターが驚いて、どうしたんだと聞きますと、カタリーナは言いました。あなたの主イエス様が亡くなったので、私は喪服を着ているのです。ルターはその言葉にハッとしまして、主は生きておられる。私はこの主に生かされている。その信仰に立ち返った。そういうエピソードが伝えられています。私たちが信じるイエス様は今生きておられます。このイエス様を信じることから希望と力が生まれ、生きておられるイエス様が私たちと共におられる、その確信をしっかり持つことから私たちに平安と喜びが与えられるのです。イエス様に生かされ、イエス様と共に生きる、これがクリスチャンの人生です。今日イエス様の復活を祝う日曜日、今生きておられる人と共に生きる人生をもう一度スタートさせたいと思います。祈りましょう。イエス・キリストを死者の中からよみがえらせてくださった父なる神様、あなたはイエス様の十字架と復活によって私たちを罪から救い、新しい命に生きるものとしてくださいました。イエス様が私たちのために死んでくださったことと、イエス様が今も生きて私たちと共にいてくださることと、イエス様の言葉によって聖書によって日々確信して歩むことができますよう導いてください。復活の主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。